声の岩手議会だより。2018年12月祝第50号、発行岩手市議会、制作朗読グループ岩手弥生会。今月の内容は定例会議決結果、決算審査特別委員会、小中学校に空調設備の設置を、一般質問、第50号を迎えて、全議員研修会、特集、小中学生から岩手への思い、本会議開催予定日、以上です。まず表紙です。寝頃の子守歌と大きく書かれ、寝頃の子守歌を踊っている絵が描かれています。作品名はみんなで伝えていこう。制作者は木下つぐみさんです。平成30年第3回定例会議決結果をお伝えします。案件名は7件あります。旧和歌山県議会議事堂管理条例の一部改正について可決。平成30年度岩手市一般会計補正予算第2号、可決。平成30年度岩手市国民健康保険特別会計補正予算第1号、可決。平成30年度岩手市介護保険特別会計補正予算第2号、可決。指導路線の認定について、認定。根頃歴史資料館、根頃歴史農家物販情報施設、旧和歌山県議会議事堂など根頃歴史農家の指定管理者の指定について、可決。小中学校の普通教室すべてに空調設備の設置を求める請願書の提出について、可決。以上です。案件名は正式議案名ではありません。次に、決算審査特別委員会の審査について。平成29年度一般会計等決算議案7件を審査するため、平成30年10月9日から10月12日まで開催しました。平成29年度岩手市一般会計歳入歳出決算、認定。平成29年度岩手市介護保険特別会計歳入歳出決算、認定。平成29年度岩手市下水道事業特別会計歳入歳出決算、認定。平成29年度岩手市水道事業会計剰余金の処分及び収入支出決算、認定。平成29年度岩手市国民健康保険特別会計歳入歳出決算、認定。平成29年度岩手市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、認定。平成29年度岩手市墓園事業特別会計歳入歳出決算、認定。以上です。平成30年9月6日選任、決算審査特別委員会委員。委員長、岩手クラブ福山晴美。副委員長、ネット岩手福岡真嗣。委員、ネット岩手伊上義久。育成成クラブ松下はじむ。育成成クラブミス慎太郎。岩手クラブ上野講師。公明党議員団奥田豊子。日本共産党議員団市木理恵。以上です。請願書。岩手市立小中学校すべての普通教室への空調設備設置の請願書を全議員の賛成により提出しました。小中学校の普通教室すべてに 空調設備設置を求める請願書。岩出市立小中学校の施設整備については、校舎の老朽化による長寿命化、トイレ改修や下水道設備の接続など、計画的に進めていただき、保健室、音楽室、図書室などの特別教室に空調設備が設置されているところであります。普通教室の空調設備設置率については、公立小中学校の場合、1998年に 3.7% であったものが、2017年には 49.6% に上昇しております。それでも全国の教室の半数であり、また都道府県によっても設置率の格差が大きくなっている現状があります。文部科学省の学校施設環境改善交付金の予算額の推移では、平成10年度に1731億円あったものが、平成30年度には682億円と大幅に減少されている中、今後の猛暑対策として、秋の臨時国会に大幅な補正予算が提出されると報道されております。和歌山県内市町村の空調設備設置率については、昨年度から今年度にかけて、小学校では 32.9% 増の 69.3% に、中学校では 13.1% 増の 72.6% に上昇しております。こうした中、和歌山県教育委員会では、各市町村に対し、空調設備を設置するよう呼びかけ、平成32年度をめどに、すべての市町村で設置率を 100% にすることを目指すと報道されているところです。岩出市においても、今回の国・県の動向を捉え、補助金・交付金の獲得に向け努力していただき、市内小中学校すべての普通教室に空調設備を早期に設置し、児童生徒の安全かつ快適に学べる環境整備に努めていただきますよう請願いたします。平成30年9月14日和歌山県岩出市議会、岩出市長中柴正幸様。以上、請願書でした。一般質問。今回は次の8人の議員が一般質問をしました。山本茂信議員、梅田哲也議員、玉田貴則議員、奥田豊子議員、尾羽博一議員、増田浩二議員、市木理恵議員、田畑昌司議員です。なお、この一般質問の記事は、質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては、質問者にお問い合わせください。一般質問における質問者項目については、事前に岩出市議会ウェブサイトで公表しています。ぜひご覧ください。また、一般質問の傍聴にもお越しください。
最初は、育成生クラブ山本茂信議員の質問です。市立小中学校すべての普通教室への空調設備設置について質問します。岩出市市議会議員全員の署名により、今議会において、岩出市立小中学校すべての普通教室への空調設備設置の請願書を提出した。近年の異常な夏の暑さの中、今年は全国で記録的な猛暑となり、熱中症による事故が相次いだ。そんな中、愛知県豊田市において不幸な事故が発生した。事故を受けて、国は全国の小中学校の普通教室への空調設備設置を支援していくと表明した。岩出市では、 保健室や音楽室などの特別教室には空調設備が設置されているものの、普通教室には未設置となっており、この機会を捉え、市内小中学校のすべての普通教室に空調設備の設置を進め、児童生徒の安全で快適に学べる環境の整備に努めていただきたいと考える。こういった現状の中、請願書の趣旨に基づき、署名した議員を代表して、市の考えを問う。空調設備設置と財源について、3つ質問します。質問1。学校施設関係では、老朽化対策など、多額の費用が必要になるが、文部科学省の学校施設に対する補助金などの現状はどうか。市長、答弁。健全財政を堅持するため、施設整備には補助金、交付金などの財源確保は不可欠であり、これまでも国の補助金を活用しながら耐震化などを進めてきた。今年度、補助金の採択を受け、新市民プールの建設を進めている。学校施設への空調設備については、国の補助金を活用し、小中学校8校、すべての普通教室に空調設備を設置していく。教育部長、答弁。国では、子どもたちの教育環境の改善と、安全安心の確保を図る観点から、必要な財政措置の拡充、早期内示に努めるとのことである。質問2。ここ数年間の空調設備設置に対する意見・要望数は？教育部長、答弁。市政懇談会での空調設備に対する要望件数は、平成29年度全部で4件、平成30年度全部で9件です。質問3。これまでの空調設備に関する取り組みは？また、今後の方針はどうか。答弁。空調設備の整備に関しては、以前から夏休み期間の短縮を前提に国と協議を重ねてきたが、厳しい状況が続いた。空調設備については、補助金など財源確保のほか、他の事業とのバランスも考慮し、可能な限り早期設置に取り組む。さらに質問です。空調設備の設置及び維持管理にかかる費用、また夏休み期間の見直しなど、どのような影響を想定しているのか。教育部長、答弁。設置費用は8校で8億円と想定する。設置後は電気代およそ 10% の増。夏休み期間については、授業日数との関係もあり、教育委員会に諮っていく。以上、山本茂信議員の質問でした。次は、岩出クラブ梅田哲也議員の質問です。コミュニティスクールについて、読書好きの子どもの育成について質問します。まず、コミュニティスクール導入について。来年度より市内全小中学校がコミュニティスクールとなります。コミュニティスクールとは、学校に学校運営協議会を置いて、保護者、地域、企業などの代表が委員となり、学校運営に参画する仕組みです。これについて3つ質問します。質問1。本年度より施行中の小学校における課題は？教育長、答弁。都市化や核家族化の進む岩出市では、家庭や地域の教育力が課題である。質問2。学校運営協議会委員の人選と報酬についてはどうか？答弁。学校運営協議会の委員は、15名以内で、保護者、地域住民、対象学校の運営に資する活動を行うもの、 学識経験者、対象学校の校長、教職員、その他教育委員会が適当と認めるもののうち、校長から推薦を受け、校長からの意見を聴取し、教育委員会が任命するとなっている。身分は特別職の地方公務員であり、委員報酬の支給については条例化の準備を進めていく。質問3。実施にあたり、市の指導助言体制はどうなっているか。答弁。コミュニティスクールを円滑に進めていくためには、校長の役割と地域をよく知り関係者をつないでいくコーディネーターの確保が重要であり、各学校にコミュニティスクールに関する情報提供と教育委員会主催の研修会などを計画実施していく。次に、読書好きの子どもの育成について。岩出市では教育目標として学力向上と読書活動の推進を目標に、児童生徒が本を身近に感じ読書習慣を身につけられるよう、市立図書館の司書派遣事業を実施している。これについて2つ質問します。質問1。岩出小学校の文部科学大臣表彰、子どもの読書活動優秀実践校受賞の意義と他校への波及効果は。教育長答弁。読書活動の推進を掲げている岩出市にとって大変意義のある受賞と考えている。市内の学校図書館の環境整備や読書活動の充実に取り組んでいる成果であると考えている。今後も岩出図書館や家庭・地域の方々と連携して取り組みを進めていく。質問2。司書派遣事業の実施以降、各学校の図書室の状況と貸出冊数の変化についてはどうか。答弁。司書派遣事業実施後、配下や掲示物の充実など環境整備が進み、学校司書がいることで開かずの図書館から開かれた図書館へと変化してきた。貸出冊数では岩出図書館からの団体貸出冊数において、平成25年度では752冊であったのが、平成26年度1768冊、平成27年度5398冊と増加している。今後も岩出図書館と連携して学校司書を有効に活用し、子どもたちの学力向上と生涯を通しての読書活動充実の基盤を醸成していく。その他、全国学力学習状況調査の結果と課題について質問しました。以上、梅田哲也議員の質問でした。
次は公明党議員団、玉田貴則議員の質問です。災害対策について、ゴミ対策について質問します。まず災害対策について3つ質問します。質問1。被災者支援システムの現状と研究結果について聞かせてください。総務部長答弁。被災者支援システムは、阪神・淡路大震災を経験した兵庫県西宮市が開発し、住民基本台帳データをもとに、被災者台帳の作成や迅速な罹災証明書の発行を可能とします。現在900を超える地方自治体で導入されています。他の機関や企業が開発した同様のシステムとの比較検討を行ってきましたが、費用対効果も含め、地方公共団体、情報システム機構から提供されているシステムが最も有用であると判断しました。質問2。避難行動、要支援者名簿の整備はどうなっているのか。 生活福祉部長答弁。平成25年の災害対策基本法の改正により、住民が円滑かつ安全に避難できるよう、避難行動、要支援者名簿の作成や本人同意の上、消防、警察へ情報提供することが義務付けられ、登録者数は次の通りです。平成30年9月1日現在、1654人、各関係機関への同意件数は377人です。今後は事前提供に同意いただいた方の名簿や個別支援計画を消防、警察だけではなく、民生委員、児童委員、社会福祉協議会、あるいは地域の支援者の方々に情報を提供し、要支援者の避難体制の整備を進めてまいります。質問3。被災者支援システム導入についてどう考えているのか。総務部長答弁。早期の導入に向けて、機器や運用環境の整備を進めてまいります。次に、ゴミ対策について2つ質問します。質問1。台風被害や災害後のゴミ対策についてどう考えているのか。生活福祉部長答弁。瓦、コンクリートなどの瓦礫類以外の廃棄物についてはクリーンセンターへの持ち込みや粗大ゴミ収集による処分をお願いし、瓦やコンクリートなどの瓦礫類は適正処理困難廃棄物回収の機会を設け対応をしました。今後は災害対策部局と情報を共有し、区自治会にご協力いただき、公園などに仮置き場を設け、集積された廃棄物は市で回収を実施するなど、災害の規模や市内の被害状況に応じた廃棄物処理の体制を検討します。質問2。持ち込みごみの搬入時間について聞かせてください。答弁。現在、クリーンセンターでは、祝祭日にかかわらず、月曜日から金曜日は午前8時30分から正午まで、土曜日は午前8時30分から午後3時まで搬入の受付をしています。持ち込み時間の延長は、市民と業者による事故を防止するため、考えておりません。玉田貴則議員でした。次は公明党議員団奥田豊子議員の質問です。子育て世代包括支援センター開設について、教職員の働き方改革について、小中学生の自転車事故について質問します。まず、子育て世代包括支援センター開設について。妊娠期から子育て期にわたるまで、切れ目ない支援実施のため、来年4月に子育て世代包括支援センターが開設される。これに関して3つ質問します。質問1。準備状況はどうなっているのか。生活福祉部長答弁。保健師、社会福祉士、助産師の配置に向け、新規採用する。質問2。新たな事業にどんなものがあるのか。答弁。個別支援プランの策定、出産後2回の産婦健診、助産師や保健師による訪問、産科や助産院でのデイサービスや宿泊により、母体管理や生活面の指導を行う。質問3。長寿介護課の地域包括支援センターの名称と紛らわしい、愛称をつけてはどうか。答弁。地域子育て支援センターとも似ている。 わかりやすく親しみやすい愛称を考える。次に、教職員の働き方改革について。文科省の教員勤務実態調査によると、過労死認定目安である週60時間勤務が小学校で3割、中学校でおよそ6割に上る。これについて4つ質問します。質問1。教員の事務作業などを代行する支援員、スクールサポートスタッフの配置状況はどうなっているのか。教育部長答弁。山崎小学校、山崎北小学校、中央小学校に配置している。質問2。仕事の内容はどんなですか。答弁。学習プリントの印刷や配布の準備、授業の準備の補助、教育の環境整備、採点業務の補助、学校行事の準備や後片付けなどです。質問3。まだ配置していない学校にも配置する考えはあるのか。答弁。来年度に向け、すべての学校に配置していただけるよう、県に要望する。質問4。全国の市区町村の 74% で、給食費の徴収管理を教員が担い、負担となっている。岩出市ではどうか。答弁。岩出市では、他の市に先駆け、給食費の公会計化や口座振替納付を実施し、教職員の負担軽減に努めている。最後に、小中学生の自転車事故について。近年、自転車事故による賠償は高額化している。加害者にとっても被害者にとっても失うものは大変大きい。これに関して4つ質問します。質問1。小中学校における安全教育はどうなっているのか。教育部長答弁。岩出警察署や交通安全推進協議会などの協力で、発達段階に応じた交通安全教室を開催。交通安全のルールやマナーの学習に計画的に取り組んでいる。質問2。自転車保険加入の啓発はどうしているのか。答弁。教育委員会から自転車保険加入を推奨するプリントを配布し、啓発に努めている。質問3。加入率はどれくらいか。答弁。加入率は小学生 72.7%、中学生 83.7%。これは前年と比較すると、小学生は 3.4% 増、中学生は 4.7% 増です。引き続き入学説明会などの機会に説明をします。質問4。保険料を補助する考えはあるのか。答弁。自転車保険は任意保険である。補助金を交付する考えはない。奥田豊子議員でした。
次に、尾羽博一議員の質問です。障害者雇用について、小中学校における学習環境の改善について、受動喫煙対策を強化する改正健康増進法成立について、京奈和道路根室インター乗り面崩壊対策について質問します。はじめに、障害者雇用について、中央省庁で水増しし、重大な不正が発覚した。地方自治体も法定雇用率が決められ、義務付けられている。誰もが能力を生かし、働ける環境を整備しなければいけない。これについて3つの質問をします。質問1。障害者雇用促進法に定めている雇用者の現状はどうか。 総務部長答弁。岩出市の雇用者数は平成30年6月1日現在で3人です。その他は40人未満ですので対象にならない。長病院は3人です。質問2、障害者手帳を持たない対象の参入はないのか。答弁。手帳のある人のみを参入し、持たない人は参入していない。質問3、岩出市として法の遵守啓発はどうするのか。答弁。現在岩出市では改正に伴う率の上昇により雇用者数を満たしていない。これに関して再質問します。雇用率を満たしていないことに対して責任と遺憾の表明はどうか。市長答弁。改正前は満たしていたが、改正時点で満たすことができなかった。雇用率を確保したい。再質問です。岩出市として反省はない、遺憾とも言わない、素直に謝罪をすべきである。次に小中学校における学習環境の改善について質問します。質問1、冷暖房の設置は和歌山市紀の川市ではすでに完備している。迅速に対応すべきだ。教育部長答弁。他にも多額の費用を要する事業もあり、バランスも考慮しながら進めていく必要がある。設置スケジュールについては可能な限り早期設置に取り組んでいく。質問2、女子児童の生理中のプール授業について強制はないのか。答弁。強制はしていない。全学校で体調不良の場合は届け出をしていただいている。次に受動喫煙対策を強化する改正健康増進法成立について質問します。受動喫煙対策が強化され、敷地内禁煙の学校や病院、行政機関などが全面的な禁煙となる。そのことについて2つ質問します。質問1、喫煙室をどうするのか。総務部長答弁。法律の公布後適切に対処する。今ある喫煙場所は撤去する。職員の勤務中の喫煙は慎むよう周知徹底したい。質問2、学校内はどうか。教育部長答弁。平成14年度から全小中学校敷地内を禁煙としている。今後一層徹底していく。最後に京奈和道根室インター乗り面崩壊対策について質問します。インターから進入しおよそ100メートルの乗り面が崩れ、シートでカバーされている。対策を求める。事業部長答弁。今年10月から復旧工事に着手し、平成31年2月末の工期と国交省近畿整備局から聞いている。その他7月豪雨、台風20号、21号による被害について、長病院の労働実態について質問しました。以上、尾輪博一議員の質問でした。次に日本共産党議員団増田浩二議員の質問です。台風21号の災害対応について、地蔵池の足の方について質問します。まず台風21号の災害対応について次の5つの質問をします。質問1、台風21号における岩出市内の状況は。総務部長答弁。道路の通行止め5件、罹災証明書の申請は9月13日時点で103件です。質問2、各避難所の実態状況と職員の配置体制面は。答弁。総合保健福祉センター、 75人、総合体育館28人、岩出地区公民館25人、上岩出地区公民館15人など、岩出市全体で172人。職員は各避難所に原則1人、夜間2人を配置しました。質問3。総合体育館で給水がされたが、給水対応面での検証と課題は？上下水道局長答弁。当初、公民館を給水拠点にする予定でしたが、停電で使用できず、安全な総合体育館で給水を行った。質問4。台風における瓦礫処理は、市が処理回収してくれると住民は思っています。取り扱い方法など、改めて周知を行うべきと考えます。生活福祉部長答弁。ゴミ分別冊子による受け入れを行い、瓦礫類は適正処理困難廃棄物回収、それ以外はクリーンセンターや粗大ごみ収集での処分を伝えています。今後は災害発生の廃棄物処理方法を改めて市民に周知していきたい。質問5。被災者にブルーシート配布の考えは？市長答弁。ブルーシートの無料配布は考えていません。次に、地蔵池の芦ノ湖について。質問1。地蔵池の池全体に芦が生い茂り、穂が周辺に飛び散る被害が生まれています。この間、行政においても水利権者と話し合いが行われていますが、一向に改善されない状況が十数年来続いてきています。解決策を。事業部長答弁。従来から地蔵池の堤防の除草は水利組合で年2回実施しているが、貯水面は実施していない。市は再三対策を行うよう要請するも実施されないことから、平成28年4月21日に文書指導を行い、平成28年12月27日に市政懇談会の意見や要望、助走について水利組合長に強くお願いしている。しかし改善されないことから、平成29年2月27日に市役所で水利権放棄の話し合いも行ったが、結論に至っていないのが現状です。質問2。地蔵池は上岩出保育所の駐車場としても一部埋め立てられ活用がされています。市として全面的な活用を含めた対応の中で、芦被害の解消も考えていってはどうか。答弁。現在、地蔵池を活用する考えはありません。以上、増田浩二議員の質問でした。次に、日本共産党議員団市木理恵議員の質問です。ブロック塀対策について、国民健康保険制度の充実について質問します。まず、ブロック塀対策について。質問1。ブロック塀の緊急安全点検の結果と対策は？教育部長答弁。根頃小学校の古川花田線沿いとプールに面したブロック塀、山崎小学校の南門右側、西門のブロック塀、宗谷教育集会所の敷地左側のブロック塀、上岩出保育所の北側のブロック塀、根頃保育所の南側ブロック塀、以上を危険ブロックと判断し、撤去改修を進めている。質問2。通学路、学校区ごとの調査結果は？答弁。岩出小学校区12カ所、山崎小学校区3カ所、山崎北小学校区1カ所、根頃小学校区10カ所、上岩出小学校区8カ所、中央小学校区1カ所、県立長高校周辺6カ所、 中央幼稚園周辺7カ所以上の対象世帯に対し支援補助制度などに関するチラシを配布し、撤去回収についての説明をしている。質問3。小中学校から半径500メートル以外の通学路一般道の対策はどうか。答弁。市としても課題として捉えている。市内全域の危険ブロック塀、どれぐらいの件数になるのか把握できないのが現状。国、県などの補助金による財源確保が前提になると考えている。次に、国民健康保険制度の充実について質問します。社会保険の場合、収入に応じた保険料を労働者と会社が折半し、扶養家族が何人でも保険料は変わりません。しかし、国保税には家族の数が増えれば保険料を加算していく均等割という仕組みがあり、それが子育て世代など家族の多い世帯の保険料を高騰させる重大要因となっている。これについて2つの質問をします。質問1。子どもに関わる均等割保険料を軽減する支援制度の考えについて、市の考えはどうか。市長答弁。全国市長会において、子育て世代の負担軽減を図るため、子どもに関わる均等割保険料を軽減する支援制度の創設について、国に要望している。質問2。子どもの均等割軽減に踏み出す自治体が、全国各地で増えてきている。岩手市でも実施をお願いしたい。答弁。市独自の施策として、子どもの均等割額を減免した場合、現行の制度では財源を他の被保険者などが負うことになり、公平性を欠くことになると考える。市として引き続き県や市長会などを通じ、支援制度の創設について国に要望していく。以上、市木理恵議員の質問でした。
一般質問。最後は公明党議員団田畑昌司議員です。高齢者肺炎球菌ワクチンについて、水須大池公園の環境整備について質問します。まず、高齢者肺炎球菌ワクチンについて3つ質問します。質問1。高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種事業について、平成26年度から29年度の岩手市の定期対象者の接種率はどのようなものか。生活福祉部長答弁。平成26年度から29年度の4年間で対象者13,80人、接種者4,208人、接種率 40.5% となっています。質問2。厚労省より65歳の方全員にワクチン接種することで5115億円の医療費削減があると試算されているが、岩手市に置き換えるといくらの削減効果になるか。答弁。ワクチン接種による岩手市の医療費削減効果については、削減額を試算するデータがないため、正確な数字を試算できないが、国の試算からも、岩手市においても一定の医療費削減効果はあると思います。質問3。一度も助成制度を利用したことのない、接種できなかった市民のための対策として、救済措置を設けるべきではないか。答弁。岩手市の高齢者肺炎球菌ワクチンの接種事業は、予防接種法に基づき、国が定める内容で実施しています。救済措置は市単独事業となるため、他の保健福祉事業とのバランスもあり、現在のところ考えていませんが、制度の周知徹底は行っていきます。
次に水須大池公園の環境整備について4つ質問します。質問1、水須大池公園は現在ボランティア団体や市民の皆様のおかげで美しく整備され感謝いたします。利用者も多くなり、夜間での散歩者も増え、安全面からも池の北側に街灯の設置が必要ではないか。事業部長答弁。新たに北側に街灯を設置する考えはないが、地元の総意があれば検討する。質問2、北西側の駐車場は現在水利組合の管理であるが、市民の方も利用できるように交渉できないか。答弁。公園の北西側の駐車場は地元との協議で、公園としての駐車場は必要ないという意見により、市の駐車場とする考えはない。質問3、グラウンド内に木陰となるような大きな木の植樹はできないか。答弁。木陰となる木の植樹の考えはありません。質問4、公園北側の用水路は浅く、魚やホタルの幼虫などの住処として常時水が流れている環境を作れないか。答弁。北側の用水路は小台用水路からの取水となっており、通水時期のみで常時利用は困難です。以上、田畑昌司議員の質問でした。おかげさまで議会だより第50号。平成18年4月1日の市政施行に伴い、平成18年5月1日に岩出市議会だよりとして第1号が発行されました。第17号で紙面のリニューアルを行い、岩出議会だよりとなり、おかげさまで第50号を迎えました。取材やお写真などでご協力いただきました市民の皆様に心からお礼申し上げますとともに、今後とも市民の皆様と共に親しまれる紙面作りを心がけてまいりますので、引き続きご愛読いただきますようお願い申し上げます。なお、岩出議会だよりは平成24年12月に第25回近畿市町村広報誌コンクールで奨励賞を受賞しました。また岩出議会だよりでは表紙の写真、イラストを募集しています。詳しくは、岩出市議会ウェブサイトをご覧ください。全議員研修会を実施しました。10月24日水曜日、岩出市議会がさらに活性化するよう、株式会社地方議会総合研究所代表取締役の広瀬和彦氏を講師に招き、議会運営についてをテーマに講義を受けました。現在の議員構成になりおよそ1年半が過ぎましたが、今後より一層研鑽していきたいと思います。特集、小中学生から岩出への思い。小学生2人の思いをご紹介します。上岩出小学校6年、坂梨ノアさん。岩出市はとても素敵なところです。誰もが利用することのできる施設が数多くあり、さまざまな世代の人が利用しています。また、地域の方々はとても優しく、挨拶活動や登下校時の見守りなどのたくさんの場面で支えてくださっています。人を愛し、助け合う笑顔の町、岩出市が、これからも素敵なところであり続けてほしい。私はそう願っています。次に、中央小学校6年、吉田理子さん。 私は小学校2年生の時に岩出市に引っ越してきました。新しい町に不安を抱えながら生活を始めてみるとびっくりすることがありました。みんなが笑顔で私に話しかけてくれて、すぐに馴染むことができました。岩出市には親しみやすい人が多いんだなと思い、心が温かくなったことが大切な思い出です。そんな岩出市は私にとってとても居心地が良い場所です。小中学生から岩出への思いでした。第4回定例会12月の本会議開催予定日は次の通りです。11月30日金曜日、行政報告議案説明。12月6日木曜日、質疑委員会付託。14日金曜日、討論採決。18日火曜日、一般質問。19日水曜日、一般質問。いずれも午前9時30分からです。ぜひ傍聴にお越しください。議会広報常任委員会、委員長山本茂信、副委員長一木理恵、委員福山晴美、福岡真嗣、田中博之、三須慎太郎、奥田豊子、尾輪博一。以上、声の岩出議会だより、2018年12月第50号をお伝えしました。発行岩出市議会、編集議会広報常任委員会、郵便番号 649-6292、 岩出市西の 209、 電話 0736-61-6947。岩出市議会ウェブサイトは http://www.city-iwade.lg.jp/gikai/gikai/ です。紙面の QR コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると、議会ウェブサイトにアクセスできます。どうぞご利用ください。